はい、よろしくお願いします。それでは皆さんこんばんは。ありがとうございます。本日は中小企業のための働き方改革モチベーションアップアイデアというテーマでお話をさせていただきます。よろしくお願いいたします。はい、で本日ですね、ただいまご紹介いただいた通り、ちょっと今日はですね、紙芝居方式というものにトライして、ご披露したいと思います。いろいろですね、地方の商工会議所等でですね、呼んでいただいてお話をするとですね、法律の話をしてもですね、大体眠られてしまうんですね。どうやって最後まで起きていただくかということを考えた結果ですね、紙芝居でお話をするということを考えましたので、今日皆さんに披露したいと思います。それではレジュメ2ページをご覧いただけますでしょうか。2ページ、第1、中小企業にとっての働き方改革と。はい、でこちらには働き方改革の定義を示させていただいております。首相官邸ホームページから、1億総活躍社会実現に向けた最大のチャレンジというふうに銘打たれております。で、こちらにですね、よくある定義を書いております。では2番、中小企業ではこの働き方改革、具体的に何をするんでしょう。何をしたらよろしいんでしょうか。働き方改革やんなきゃいけないと。大手企業はいろんなこと、資源に余裕があったりしてできると思うんですが、具体的に中小企業何やりますかね。どなたか、例えばこういうことやりますと、自分だったら中小企業の働き方改革これやります、何かご意見ある方っていらっしゃいますか。ちょっとなかなか抽象的なお話かと思いますので、具体的にやることはですね、今いろんな事例がありますし、後ほどですね、別紙でつけている施策の方もご紹介させていただいておりますけれども、じゃあ、企業がですね、具体的にやることは、やはり生産性向上とか労働時間の削減、よく言われることはこれだと思うんですね。ただ具体的にその企業で何をやるか、これまたですね、その企業ごとに考えていくと。じゃあ中小企業はそういったことをやると、我々コンサルタントの立場では何をやりますかという話を今日したいと思います。で、ここで一つですね、私がよくあるお悩み相談を受ける、特にですね、事業の方から、その事業の方の顧問先の方のお悩みです。例えばある診断士の先生がですね、私にご相談してくださって、いや先生聞いてくださいよ、うちの顧問先の社長全然話聞いてくれないんですよ、どうしたらいいですかっていうふうにこうご相談されるんですね。もう私もどうしていいか全然わからないんですね。ただこの相談って毎回あるんですね。で、そうするともう事業にとってはですね、社長が動いてくれないっていうのはもう永遠のテーマだと思います。人間の本能として、ネガティブなことであるとか、怖いこと聞きたくないと、これ当然やっぱ聞きたくないですよね。でも法律って全く容赦ないですから、今日お話しするような事態になるとですね、とんでもないことになってしまうと。そしてもう一つ、今度はトラブルが起きた後に、私の事務所でですね、繰り広げられる事業の先生と社長のバトルあります。どんなバトルが繰り広げられるかというとですね、私のところに社会保険労務士の先生と小松家の社長さんがいらっしゃいました。そして小松家の社長は従業員から労働問題で訴えられてしまったと、そういう場面設定です。そうするとですね、社長、口がうまい方多いんですよね。なんていうか、いやちょっと社労士の先生、なんでもっと早く言ってくれなかったんだよって始まるんですね。でも社労士の先生はちゃんと言ってるんです。大体しっかりと注意喚起してるんです。してるんですけど、社長が聞いてない。でどうするかとなったですね、社労士の先生は、いやいや社長言いましたって、言いましたよ、ただなんかね、私があんまりこうしつこく売り込んでる感じだと思われるのはそれ嫌だったんで、1回しか言いませんでしたけどね、なんていうふうに言うんですね。でそうすると今度は社長の方からですね、やっぱ口がうまい方多いですから、いやいやいや先生、そんな重要なことならもっと深刻に提案すべきでしょうというふうに返されると、このやり取りですね、毎回やられます。そうするとコンサルタントの先生は一つやっておいた方がいいことがあります。それは提案したことを証拠に残る形で残しておくということ。例えばメールで、これこれこういう危険性があるから就業規則ちゃんと作ったらどうですか、人事制度しっかりした方がいいんじゃないですか、メールとか あとは先日同じような講演会でですね、お話した時にある社労士の先生がなるほどと思ったことを言ってくださったのが、私だったらしっかりとした提案書を持って提案しますというふうにおっしゃっている方がいました。とてもなるほどなと思いました。そういった形でちゃんと専門家の先生は布石を打っているんだよと、事前に警告鳴らしましたということをですね、証拠に残しておくことをお勧めいたします。ということで、今回働き方改革のモチベーションアップについてですね、2つ私だったら考えたいこと。1つは行動しない、働き方改革をしないリスクをお伝えする。今言ったような提案書とかもそういった形もそうですね。法令違反したらこうなりますよ、残業時間このまま残業で未払いになってしまったらこうなりますよという行動しないリスクをもちろん伝えます。でもそれだけでなく行動するメリットもあります。やれば法令違反がなくなるだけではなくて、こういうメリットもあるんですよ、生産性向上できます、労働時間削減できます、そういったメリットを思いつく限り考える。そして日頃からですね、それを伝えて発信力、信頼関係を強化しておくと、こういうお話をしたいと思います。これが本日お話しする前半と後半のお話となります。そしてこの後半の丸2の方でお伝えしたいことは、例えば社労士の先生のですね、専門分野である助成金、社労士の先生の専門分野ですね、この専門家コンサルタントの先生のお話をちゃんと聞いて実行すれば助成金もらいやすくなりますから、社長であるとか、診断士の先生の専門領域である補助金もらいやすくなりますよ、あとは金融機関からの評価高くなって資金繰り強化できるかもしれない、いざという時金融機関に助けてもらえるかもしれない、そういった可能性高まるかもしれない、その他従業員モチベーションが上がるかもしれない、オリジナルの人事制度がメディアで紹介されて会社の宣伝人材採用に活用できるかもしれない、こういったですねメリットを日頃から考えて情報発信して社長の信頼を得ていくということがですね、一つコンサルタントの役割としてモチベーションをアップする二つの視点であるというふうに考えます。もう一度申し上げます。一つは飴と鞭で、鞭としては行動しない怖さを、痛みを伝える、痛みと快楽、快楽の方はメリットを伝える、この二つの着眼点から経営者のモチベーションをアップしていくと。でモチベーションがアップすればいろいろなですね、働き方改革のアイデア施策を実行できることになると。まずそもそも社長がやる気にならなければですね、どんなにいい施策を考えてもそもそも実行してもらえないと。で、当初のやり取りのように社長が聞いてくれないんですよという事態を防ぐことができると思います。それでは本日は前半このリスクの方をお話ししたいと思います。あ、ちょっと今見えちゃったんですけど、年間厚生労働省にはどれくらいの相談が寄せられるかご存知ですか？知らない程度お願いします。ちょっとちらっと見えちゃったんですが、牧野先生何件ですか？
100万件ぐらい。
ありがとうございます。その通り、もう助かりました。
今
もうちょっと上がっちゃいますね。もう毎年100万件を超え続けていると。もう何かあればですね、労基署に駆け込まれてしまう事態、これをお伝えすればですね、なおさら働き方改革、うちもやろうかなという気持ちになっていただけるかもしれない。では相談件数の多いテーマ1位と2位、1位は何ですか？ありがとうございます。1位はいじめ嫌がらせ、はい。2位は何でしょう？ありがとうございます。2位は相談件数2位は自己都合退職ですね。去年は、去年から今年最新のデータが自己都合なんですよね。でその前が解雇で、自己都合退職に変わった理由としてはですね、辞めさせてくれないっていう相談が増えてるそうなんですね今は。でそうするといかに人材採用がですね厳しくなってきてるかっていう面もですね現れてると思います。そうすると働き方改革をすることによって評判が上がった、働きやすくなったということで、採用についても評価できますよということも一つモチベーションアップアイデアのセールストークに使えるんではないかと思います。それでは現状把握をしたところで、ただいま申し上げた相談件数1位のテーマについてですね、一つ具体的な事例をご紹介したいと思います。ここで、紙芝居形式でお話をさせていただきます。紙芝居といえば昔ながらの拍子木を打たせていただきたいと思います。これは魔除けの効果があるということらしいので、とても縁起がよろしいものですから、皆様の前ではいつもより多く打たせていただきたいと思います。それでは紙芝居始まり始まり、ありがとうございます。 A 君は高校卒業した後、かねてから就職を希望していた病院に勤務できることになりました。 A 君は勉強熱心であり、看護助手として病院に勤務しながら病院からの奨学金を受けて、準看護学校に通学し、準看護師、準看護師の資格を取りました。他方 B 先輩は A 君よりも6年ほど先輩の準看護師で、病院の物品設備部門の責任者である管理課長でした。
おい A 君、ちょっと肩もみやってくれるか。
僕ですか。はい、わかりました。
あとな、俺の家の掃除と車の洗車と長男の世話やっといてくれや。
なんでそんなことまで僕がやらないといけないんですか。
何、口答えすんのか。
いえ、すいません、すぐにやります。
B 先輩や他の先輩従業員はその後も A 君にさまざまな嫌がらせをしました。 B 先輩による嫌がらせはなんと約3年間にも及ぶ必要なものでした。例えば A 君の勤務時間中にパチンコ店の開店の順番待ちをさせる、競馬場へ馬券を買いに行かせる、A 君が通っている看護学校の女性を紹介するよう強要する、ウーロン茶一缶を3000円で売りつける、さまざまな嫌がらせをしていました。また A 君がお付き合いをしていた彼女さんと A 君がデートの最中であるにもかかわらず仕事があると言って勤務先に呼びつける、しかし自分は帰ってしまう、こんなですね、悪質なことをやっていました。そしてある時、病院の職員旅行が開催されました。懇親会が盛り上がり、二次会まで行われました。よし、みんな、次の嫌がらせは A のやつに好意を抱いているジムの C 子さんと A のやつを二人きりにして、二人がどんなことをするのか覗き見して撮影してやろう。 B 先輩や他の先輩は懇親会の二次会が終わった後、 A 君とジムの C 子さんが二人きりになるように誘導しました。そして B 先輩は盗撮をするためにカメラを持って押し入れに隠れました。
あれ、なんか呼ばれてきてみたら C 子さんと二人っきりになっちゃって、なんだか気まずいな。とりあえずこのお酒があるし、これ一気飲みして気を紛らそうかな。あ、 C 子さん、どうもお疲れ様です。今日の懇親会も盛り上がってますよね。もっと飲みましょうよ。自分このお酒いただきますね。グビー。A 君は強いお酒を一気飲みしてしまい、急性アルコール中毒になってしまいました。その場で倒れてしまい、呼吸が荒くなり酸欠状態になってしまいました。慌てた B 先輩は押し入れから出てきて A 君を車で病院に連れて行き、なんとか事なきを得ました。その後も B 先輩による暴言暴力は続きました。その後の懇親会の際に、忘年会の際には他の職員がいる前で A 君がアルコール中毒になった話を持ち出し、お前はあの時死んじゃえばよかったんだよ、うるせえよ、死ねよ、などと暴言を吐きました。その後 A 君はお付き合いをしていた彼女の D 子さんに悩み相談をしていました。そしてデートの帰り道のことです。 D 子、もし俺が死んだら俺がされたこと全部話してくれよな。そんな怖いこと言わないで、だったらもう病院なんてやめちゃえばいいじゃない。そうなんだけど、 A 君は正常な判断ができなくなっているようでした。その1週間後、 A 君は突然 D 子さんのアルバイト先であるカラオケ店に来て、 D 子さんのアルバイトが終わるのを待ちました。 A 君、お待たせ、遅くなっちゃってごめんね。私のアルバイト先に来るなんて珍しいね。どうかしたの？いや、特に何もないんだ。じゃあ帰ろうか。家まで送るよ。うん、ありがとう。翌日、 A 君は休日であり家で休んでいました。そうしたところ、 B 先輩ではない別の先輩従業員が A 君の仕事上のミスで物品が不足していたことから、 A 君に電話をかけて A 君の仕事上のミスを叱りつけました。そしてその日の夕方、 A 君は自宅の2階で電気コードで首を吊って自殺をしていることが判明しました。はい、というわけでですね、実際に起きてしまったパワハラ事件のストーリーを紙芝居形式でお話しさせていただきました。
この事例はお手元のレジュメ3ページをご覧いただけますでしょうか。埼玉地裁平成16年9月24日判決。はい、ちなみにこの事例なんか裁判例の勉強で勉強じゃなって記憶がある方とかっていらっしゃいますか。なんとか事件だなとか名前でもなんか覚えてるな、はい、ちょっとなかなかあれですかね、マイナーかもしれないですね。じゃあこの事例でですね、この加害者の B 先輩は果たしていくらの損害賠償を命じられたのか。はい、そして勤務先の病院、この事例ではですね、加害者のみならず勤務先の病院も責任を負うんだと、こういう事例が見されました。これもですね、顧問先に対するトークとして使えると思うんですね。パワハラ放置したらもしかしたら加害者従業員だけでなく会社も損害賠償責任を負うかもしれませんよというトークで動いていただけるかもしれません。はい、これはですね、加害者の先輩看護師は1000万円の損害賠償が命じられました。そして勤務先の病院は500万円。まだ病院というですね、規模の大きなところであればいいんですけれども、我々のような中小がですね、いきなり1000万円とか500万円とかですね、一時で一括払いをしろと言われたらですね、どれだけリスクがあるかという話です。もっとですね、事案によっては高くなれば高くなったり低くなることもあります。これちょっと事案次第なので、金額がいくらというふうに説明するのはやめた方がいいです。本当にバラバラなばらつきがありますので、金額がいくらということは言わない方がいいです。はい、そうしましたらですね、お手元のレジュメでパワハラ放置するリスク、いろいろあるんですが、一つ代表的なことをお伝えしたいと思います。社長、パワハラ放置するとこんなリスクあるんですよというトークで使えるかもしれません。1、従業員の〇〇が落ちる。従業員の〇〇が落ちる、これは当然、はい、パフォーマンス確実に落ちますよね。モチベーションももちろん、モチベーション一緒だと思いますね。モチベーションでも結構です。はい、少なくともお給料払って働いていただく以上ですね、持てる力フルに発揮していただいた方が会社としては確実にお得ですよね。誰も得をしないのがパワハラ。そして丸に、丸々してしまう可能性がある。丸々してしまう可能性がある。しかし社会保険料はちゃんと支払わなければいけないんですよ。はい、ありがとうございます。今給食いただいたとおりですね、ありがとうございます。給食してしまう可能性がある。丸さん、丸々になってしまう可能性がある。これは労災、精神疾患の労災認定基準が発表されましたということで、以前よりもですね、認定されやすい状況にあると。精神疾患の労災認定件数自体も今増えてますということで、労災になってしまう。労災を起こした事業所になりたいですか社長と。丸4、会社が丸々する義務を怠ったという理由で損害賠償を支払わなければならなくならない可能性があると。はい、ありがとうございます。安全配慮義務、そうですね、はい、おっしゃる通りです、ございます。はい、会社は従業員の安全に配慮する義務がございます。そして丸5、パワハラの事実が外部に漏れると会社の評判が下がる可能性があるということが挙げられます。もう昨今ですね、本当にパワハラ関係のですね、ニュースが出るとすぐヤフーニュースとかですね、拡散されてしまう、そんなレピュテーションリスクが、評判に関するリスクがですね、とても上がっている時代でございます。それではこのパワハラの対策の考え方、方針です。対策丸い、お手元のレジュメ3ページの下から4行目の考え方の方針ですね。どういうことかというと、例えばパワハラを受けた被害者があなたの子供、配偶者、親戚、ご友人など、ご自身にとってもし大切な方が同じことされたらどうですか社長と、そういう視点で本気で対策を考えていただきたい。というのは、裁判になりましたら裁判官ものすごい頭がいいです。エリート集団です。小手先の対策、見破られる可能性が高いと思います。ちょっと やめましたというふうなことですね、もう大丈夫と思うのは相当危険ですという基本的な考え方をお伝えした上で、じゃあ細かいところを具体論をお伝えしたいと思います。対策の丸1、丸々を整備する。これはやはりですね、社会保険労務士の先生の専門領域であるパワハラ防止規定ですね、ぜひ社労士先生に見ていただく必要がございます。厚労省にもひな型、ホームページにひな型がございます。丸2、パワハラは就業規則上丸々の対象となることを明記する。これは懲戒処分、はい、ありがとうございます。そうですね、もう処分の対象にもある。我が社はパワハラに対しては厳罰を持って臨む覚悟なんですという覚悟をですね、示して、実際にも処分もできる状況にしておくと。丸さん、お手元のレジュメ4ページに行っていただきまして、丸さんの丸々を設置する、丸々を設置する、はい、ありがとうございます。 パワハラ相談窓口ですね。はい、いいですね。はい、コンサルタントの先生、社労士の先生、ぜひですね、活躍しどころであるというふうに思います。丸4、パワハラが発生してしまった場合の丸々を決めておく。これは対応の流れ、フローですね。やはり初めて、何回かですね、パワハラ事案が起きてしまっているという事業者であれば対応早くなっているかもしれませんけども、普通そういうことないことが望ましいかと思いますので、対応の流れ、フローですね。もうこういう事案が来たら、まず最初に誰が初動を動いて、そこからどういうふうな流れで誰がどういうふうな動きをするんだということをあらかじめ決めておくことが迅速な対処が可能になると。で、対処が早ければ早いほど被害が少なくて済むということ、予防の方が重要であるということですね。事件が起きてから対処する、例えば病気になってしまって末期になってから対処するよりも予防の方がよっぽど重要ということですね。はい、そして丸5、丸〇を実施する。丸〇を、はい、ありがとうございます。はい、ああ、素晴らしいですね。ありがとうございます。パワハラ研修を実施していただいて、上記丸1から丸3を周知しておくということですね。はい。で、丸6、発生してしまった場合には適切に対処すると。で、小手先で対処してもですね、なかなか裁判だと見破れてしまう可能性はございます。で、一つちょっと、やらしいテクニック、ここだけの話なんですけども、パワハラ研修ですね、ぜひコンサルタントの先生が実施して、社労士の先生が実施して、最後にですね、5分でも10分でもいいですから、丸×クイズを、2、3問でもいいですから、丸×クイズを書かせる。そして、日付とお名前を書かせる。そうするとですね、その提出を受けておけば、この従業員さんは何月何日ちゃんとパワハラ研修を受けたんだなと、丸バツクイズも解いてるんだなという証拠が残るんですね。でも得てしてですね、ちょっと悪い従業員さんだとですね、いざこう裁判に巻き込まれたら、いやー、僕はちょっと研修なんて受けた記憶ないですねとかってこう平気で言う人がいらっしゃるんですね。で、そうすると、あ、じゃあやっぱり会社がちゃんと防止策もこうじゃなかったんですねというふうにやっぱ言われるわけにはいきませんから、事前に研修を実施して、で、最後に丸バツクイズをですね、そんなに気合の入ったものですね、何十問というわけ必要はございませんので、ちゃんと研修を実施して最後ですね、振り返りのクイズを実施して、名前と日付をちゃんと書かせると、本人の日直筆で書いてもらうと。そうすることによって、実は研修をしておくだけじゃなくて、後で言い逃れをさせない証拠を作るというですね、ちょっと弁護士的な発想なんですが、そういったテクニックもあります。これあんまり大きくやらないでくださいね。一応この場限りで印象がとても悪くなってしまうと思うので、社長にだけこっそり話すぐらいがいいと思いますね。決して社員の方にそれを直接言うのはいかがかと思います。はい、それではパワハラに関して、はい、何かご質問、あ、どうぞ。
労働局で、はい、イメリアなんかの専門家だった。
ああ、東京労働局で。なるほど、
なるほど。ごめんなさい。
はい。
あんまりそ
の
ことやらなかった
。ああ、なるほど。ありがとうございます。はい。じゃあ何かパワハラのところでご質問等ございますか？あ、どうぞお願いします。
質問というかですね、はい、中小企業の場合、はい、パワハラ研修って言いますけども、はいはい、一番パワハラしたのは社長であった
り。もう、おっしゃる通りですね。
実際に社長が一番パワハラ
したんですね。
それをどうしたらいいかという、社員の研修の前に社長を研修するか。
もうおっしゃる通りですね。もう。
病院はドクターですよ。
病院はドクター。
ドクターが看護師に。
ああ、そうですね。ああ、そうですね。そうすると、やはり唯一経営者の方に影響力を持てる存在というと、やはり専門家の先生がいかに飴と鞭をですね、いいことも鞭だけ伝えるとなかなか社長も何くそってこうなる可能性がありますから、まず先に飴から入っていただいて、いいこといっぱいありますよと、助成金取りやすくなりますよと、会社のモチベーション上がりますよと、ちょっとそのどんな飴があるかは皆さんにぜひ考えていただいて、私も教えていただきたいぐらいなんですが、そういった情報発信を日頃からしておく。あとはこの専門家がいなくなったら俺は損をするなというふうに思っていただく仕掛けを普段から、例えばいろんなこの会社のことちゃんと目にかけ気にかけてますよ、助成金新しい情報来るたびに言ってますよ、いなくなっちゃったら損だなって思うような地道な活動をするとかですね、そんなことがあるのかなと思います。ぜひ私も、確かに社長が動いてくれないんです、社長がパワハラしてるんですという相談どうしていいか本当に悩むところでございます。他何かご質問等ございますか？どうぞお願いします。
さっき相談窓口って話があったので、それは、はい、事業というか、はい、なんとかっていう前提なのかと思うんですけども、
はい、
ある会社というか、勤め先なんですけど、
あ、
まあ、 いわゆる弁護士の先生をパワハラ窓口にして、
はい、
会社には一切通報しなくて弁護士の先生直通でっていうのをやって、はい、まあ、そんな利用ケースはないんですけど、
はい、
っていうパターンあるんですよね。
ありますね。
中小企業診断士とか社会の先生がやる、はい、逆にリスクはないんですか。
やるリスク、そう、例えば法律問題について判断をするとかというと行政の問題が出てくる可能性はあるかもしれませんけど、でも必ずしも外部で、大きいところはまあ外部持てますけれども、小さいところでしたら、まあ、社長がパワハラやってるとですねダメなんですけども、社長のホットラインを作るとかですね、もしくは総務の匿名式メール相談窓口を設置するとか。
市長が窓口になるってわけじゃないん
ですか。それでも何でもいいと思います。実効性とある程度実績を作るためには、市業の方が第三者の方がなってければそれもかなり言いやすくてよろしいかと思いますし、ちょっとそこまでなかなか余裕がないのが普通かと思いますので、例えば顧問診断士の先生がいれば診断士の先生がそれも兼ねてあげるとか、顧問社長さんがいれば、ちょっと対応の仕方でですね、基本的には会社側の話なので、一応会社の立場として受けるとかってことは事前に明示はしておかなければ、従業員の立場では相談になりますとは言ってはいけないとは思うんですけどね、ルール作りはした上でどこまでやるかは程度問題ですので、一番いいのはもう外部相談窓口を作る。まあ、外部でなければ内部にする。で、内部の中でもメール相談、無記名メール相談窓口なのか、無記名目安箱を作るのか、社長ホットラインなのか、総務ホットラインなのか、いろんなやり方がそれはあってもいいかと思いますね。その会社ごとに合わせて考えていくと。はい、どうぞ。はい、
厚生労働省が進めているのは社長の相談
窓口、いいですね。
体制を作れ
て、はい、いいと思いますね。
でところがそれがね、
はい、
あんまり効果がない
そうですね。
そこのところが、従業員に対して
、そうですね、
国は会社の中でやる、
はい、そうです。なかなか国としては、そうですね、
大企業と中小企業として違うんですよ。
そうですね、
大企業だったら相談窓口があって、
うん、
で中小企業ってなかなか作れないわけね。
そうですね、
全盛期がまさに作れないんですよ。
そうですね、
その中でどうするかっていう問題なんで、
うん、
厚生労働省が一番やりたいのはその中小とか中堅とかね、
はい、
そういうところについてどういうふうな相談窓口っていうことなんですよ、
はい、
それってもう本当難しい。
そうですね、
パワハラとか多いのはやっぱり中小とか、うん、まあ、零細は実は分かんないですけどね、だから本当にそこにどういう手を使って具体的に、
そうですね、
難しいんで、
はい、
それは一般的にこうだってこと言えないんで企業の状況を見て指導するっていうことじゃないんですよ。
素晴らしい、その通りだと思います。
そう簡単にないんですよ。
そうですね、
そう
そうですね、まあまあまあ、あと厚生労働省もなかなかこうアドバイスするときに皆さん外部相談窓口作りましょうって言ったらですね、それは資金がっていう問題ももちろんあるかと思いますね。ありがとうございます、ご意見ありがとうございます。さあよろしいですかね。では続きまして、不当解雇の紙芝居に移らせていただきたいと思います。それでは続きまして、不当解雇の紙芝居始まり始まり。ありがとうございます。あ、そうですね、はい。A 君は食品の卸売会社に新卒で営業マンとして入社しました。新社会人として毎日を一生懸命頑張っていました。あー、今日も忙しい忙しい、毎日あちこち駆け回ってるな、でも毎日充実してるな。ある日、会社にいた A 君に電話がかかってきました。 A 君、取引先の B 社さんから電話です。なんだかちょっと怒ってるみたいです。僕ですか、なんだろうな。はい、もしもし、 A 君、ちょっと会社に来てくれ。はい、わかりました。 A 君、君はまた納品ミスやってくれたね。もうこれで3ヶ月連続じゃないか。すいません、申し訳ございません。さすがにもう呆れたよ。残念だけどね、君のところとの取引はもう考えさせてもらうよ。そこはなんとかどうかお許しください。いやいやいや、もう要件は以上だから帰ってくれ。あー、困った困った、また社長に怒られちゃうよ、また雷落ちちゃうよ。おい A 君、聞いたぞ、君はまた納品ミスしたそうじゃないか。 B 社さん、とっても怒ったぞ。もしかすると取引も断られてしまうかもしれない。どう責任を取るんだ。残念だが君にはもうやめてもらうしかないね。そんな、どうか許してください。自分は先月子供が生まれたばかりで、今自分が必死に頑張らなければ妻と子供を養っていけないんです。どうかこの通りです。うるさい、3ヶ月連続で納品ミスしておきながら何を言ってるんだ。君はね、クビだ。君にはね、給料1ヶ月分上乗せして渡す。そうすれば法律上会社は君をクビにできるんだ。分かってるだろう。そこをなんとかお願いします。うるさい、クビだ。 こうして A 君は泣きながら退社することになってしまいました。2ヶ月後、あ、青空の下のゴルフは気持ちがいいな、うん、我ながらナイスショット、プルルルプルル、うわ電話だ、秘書のシーゴ君からだ、もしもし、なんだね、社長大変です、東京地裁から書類が届きました、中身は訴状です、原告は A 君、被告は会社となっています、 A 君は不当解雇だと主張しているようです。何、一体どういうことだ、なんで我が社が被告にされるんだ、納得いかんぞ、 A 君のミスが原因なんだし、ちゃんと1ヶ月分の給料上乗せして渡したんだから不当解雇のはずがない。こうして東京地裁での裁判が始まりました。まあ裁判なんて堅苦しいことやっちゃってるけど、 A 君はあれだけひどい仕事したんだからクビで当然だろう、しかも1ヶ月分の給料上乗せして渡したんだから我が社が負けるはずがない。裁判は1年かかりました。傍聴席では判決を待つ人々が集まっています。ドンドン、正式に判決を言い渡します。判決主文、 A 君には会社の従業員としての地位を認めます。また A 君は会社に対し解雇から本日までの賃金1年分500万円を支払いなさい。我が社の完全敗訴ではないか。しかも1年分の給料500万円払ったなんて額が多すぎる。なぜ我が社が負けてしまったんだ、なぜだ。ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、はい。というわけでですね、よくある、不当解雇の典型的なですね、労働系のですね、弁護士が扱っているような不当解雇裁判の流れをお伝えさせていただきました。それではお手元のレジュメ4ページをご覧いただけますでしょうか。4ページ3番、不当解雇、ただいま典型例の紙芝居をお伝えしました。それではその下、不当解雇問題のリスクが大きい理由についてお伝えしたいと思います。不当解雇裁判、会社側のリスクが大きいその理由は、いろいろ例外のケースというのはいろいろあるんですが、大まかな原則論のケースでお伝えしますと、まず1、不当解雇裁判で負けますと復職が認められます。つまり解雇だと言い渡していなくなった、一旦いなくなった方がですね、従業員として地位が認められると、正確にはその地位が認められるということに法律上なります。そして解雇期間中の賃金、これをですね、高額上バックペイと遡って払います、払わされるということでバックペイというんですが、これをですね、今のケースでは1年分年収500万円という従業員さんのケースで、裁判、不当解雇から裁判まで1年分というふうに仮定をしました。実際は1年2ヶ月が平均なんですけども、でどういうことかというとですね、例えば解雇から第一審判決までに1年かかったとします。1年かかったとしまして、働いていない従業員さんに対して1年分の賃金を一括で払いなさいと、これが不当解雇裁判で負けると言い渡される判決文の内容になってきます。そうすると我々中小企業にですね、働いていない従業員さんにいきなり1年分とか1年2ヶ月分の給料を一時に払えと控訴、上告されたらもっと長くなります。そういった状況をですね、いきなり一時で払うというのは相当な痛手になると、こういった無知を示して、痛みを示していただいて、社長にそういったことがないようにですね、考えていただく。しかも余談ですが、不当解雇裁判であるとか未払い残業代の裁判というのはですね、他の従業員さんに波及したりすることがあるんですね。同じようなことをやってしまっていると他の方にも波及して、そういったリスクを抱え込む危険性があると。そしてもう一つ、先ほど 1ヶ月分の給料を払えば解雇できるんだ、これ毎回ですね、相談にいらっしゃった社長さんが言うんですね。でも法律には1ヶ月分の給料を払えば解雇できるなんてどこにも書いてないにもかかわらず、これ本当に毎度毎度言われます。でもおそらくのテレビドラマとかでですね、よく主人公の方がお前はクビだって言ってこう泣き寝入りするシーンって結構ありますよね。ああいうので、まあ、解雇って簡単にできるんじゃないかなってこう思われてるのかなとかですね、あとこの解雇予告手当という言葉が一人歩きして解雇手当みたいにこう浸透してしまってるのかななんていうふうに思います。結論から申し上げて、30日分の手当を払えば解雇できるという法律はありません。ここで言っていることはどんなことかというと、解雇を予告する、基本的には30日前に解雇を予告した上でしなさいよと でもその予告期間を持ってないでその日に即日解雇という場合には30日の予告がない分30日分の給料を持って手当として払いなさいよということ、これが正確な言い方なんですね。それをやってない場合には予告をしてない場合は一時に即日解雇する場合には30日分の手当として用意しなさいよということで、ただそれをしたからといってその解雇が有効か無効かはまた別途判断しますということです。そして実際解雇のハードルとはものすごい高いのでなかなか認められない。実際上どうなってるかというと、大福の方は今まで泣き寝入りをしてきたですね。不当解雇でも泣き寝入りして裁判しなければもうそれで終わってしまう、なかなか自分の所属した会社を訴えるとかはなかったご時世、それが今どんどん変わってきて、少しインターネットを見るとこれが書いてあるんですね。そうすると不満を持った従業員の人はちょっとこれを見てですね、会社不当解雇で言ったらこんなにお金もらえるの、バックペイってもらえるんだということを知識をですね得て、これから最近は戦ってこられますので、そういった危険性も社長はあるんですよと分かっていただくということも、説得のトークとして、セールストークとして使えるかもしれません。それでは不当解雇問題の対策として1、解雇は〇〇がとても高いことを知っていただく、これはハードルがとても高い。法律上のですね、解雇はもうこれだけでちょっとすごい時間の要する話なんですが、とにかくハードル高いんですと思っていただいた方がよろしいです。もちろんなんか犯罪行為をするとかですね、横領を行為するとかってことではもちろん解雇を認められるケースももちろんあるんですが、一般的にはハードルは高いと思っていただくのが安全です。〇に解雇に値する〇〇を集める、証言だけでは弱い、解雇に値する客観的証拠を集めていく。よくですね、これを社長に言うとですね、ああ任せてくださいよ先生、うちには従業員が全員証言しますから、これ客観的証拠ではないですね。証言って主観的なものでございますから、今までのですね、例えば悪さを示す文書とかですね、録音とかですね、そういった客観的動かしがたい証拠をですね集めていただかないと危ないですよ。そして丸3、必要な丸々を踏むということで、手順をぜひ踏んでください。いきなり解雇するのはなかなか勝てないです。もうそういった時点でいきなり解雇してる時点で相当裁判官のハードルが高くなってます。なので、例えばどうしても悪い勤怠の人がいれば何回か指導してですね、文書で指導した記録を残しておくということをじゅんぐりやっていて、どんどんハードルを少しずつ上がっていくようなイメージ、あとですね、しっかりと事情聴取して弁明書、弁明の機会を与える、顛末を書いていただくとかですね、で、不当解雇裁判で争っている時に処分した理由が実は全然間違ったと、事実がなかったとかになってしまうと全てひっくり返ってしまうので、しっかりと事情聴取とか弁明の機会を与えて、やっていくと、そういったもろもろやっていってもそれでもこの人はもう本当にダメな従業員さんなんですよというふうに言えるかどうかで、最終手段として解雇なんですよと、これが言えるとですね、解雇は勝ちやすくなる、それが言えないと相当きついという状況にございます。ですので、いきなり解雇できるというふうに思っている社長さんがいたらですね、ぜひその社長さんを救ってあげる意味でもですね、正確な実情を教えてあげていただきたいということです。はい、不当解雇問題です。何かご質問とかございますか。なかなか、そうなんですかというふうによく言われるところではありますけれども、どうぞお願いします。
弁明ってあったじゃないですか。
弁明、はい、
例えば遅刻が繰り返されると、
はい、
で、紙で、
はい、
あなたは遅刻これ以上繰り返すともうダメだよみたいなことをやった中で、
はい、
なんで遅刻したんですかと、
はい、
それを弁明させるところまでやらないとダメなんですか。
それもやっておいた方がいいですね。例えば何か遅刻の理由が例えば電車遅延とかだったらそれちょっとやむを得ない話で、反省しなさいっていうとそれがちょっと処分の色が出てしまうので、顛末を遅刻とその理由を簡単に書いてくれというふうに集めておくのは有利ですね。
本人が自分の寝坊のせいで遅刻したみたいなのがそういうのが溜まっていくと証拠としては強い
です。強いです。それはもう証拠として強いですし、あと裁判官に与える印象も、この人はもう日頃からこういう遅刻を繰り返す人なんだなと、そういう従業員さんだなっていう印象で戦えるっていうのはありがたいので、それはぜひやっておいた方がいいと思いますね。はい、本人に書かせておくのはすごいと思いますね。はい、最終的には総合評価なので、例えばそれが1枚あれば勝てるとか2枚あれば勝てるか、それはちょっとわからないですね。あと遅刻だけで解雇までいくかというとちょっとそれもなかなかわからないですけど、総合評価になるので遅刻も1要素としては使えますけど、遅刻だけで解雇はちょっと厳しいかなというところですね。はい、他解雇関係でご質問とかあれば遠慮なく言っていただけますでしょうか。はい、お願いします。
は
い、はい、
そういう場合に複数の、
はい、
例えば、
はい、
上司は複数と、
はい、
いうふうにっていうようなことをある方に読みました。
上司は複数、
例えば会社側が2人で、
はい、
で相手が従業員、
はい、
でそうなるとより客観的な証拠能力が強いということで、
はい、
やっぱり例えば A 君が遅刻をしていると、
はい、
で呼んで運用する場合に、
はい、
会社の方の上司としては、
はい、
っていうのは、なんか読みましたよ。
そうで、
一人じゃなくてね、一人ってのはやっぱり、一人一対一っていうのは、客観的に弱いから、
なるほど。
ということで、複数っていうことを、ある本書いてましたね。
あの注意、その場面は注意をするときの場面ですか、
うん、だから、まあ、そういうこともあるだろうし、
はい、
まあ、なかなかそうですね、簡単な注意であれば、なかなか2人ってのは遅れすぎると、
ああ、いや、ちょっと、
状況によってね、
状況、そうです、そんな感じがしますね、おそらく、
公開処分でね、
はい、
例えば、運用する場合は、どっかの喫茶店に呼んで、でこう2人でこう弁明を聞くとか、
あ
いうようなことで、
はい、
複数でって書いて
ます。あ、それはいいと思いますね。あのもう言ってしまえば、録音するのは一番客観的な、あの何がどんなやり取りが行われたかが、もし1人だと客観性がないということで、2人だっていうのであればもう、はい、録音はやっぱ客観的ですね。でこっちが録音するっていうことを考えを持っているので、向こうも最近は録音してます。従業員、
それはパワハラでね、
はい、
よく録音してもいいですかって、それはいいんです、
ね、はい、どういう意味で、
ね、パワハラいっぱいやられてて、
はい、
客観的事実としてね、
はい、
なんか出したい時に録音があればいいじゃないですか、うん、そういう時に、
はい、
そっと録音するってことは、
そっと録音する、
大丈夫です
か、何に関する大
事、被害者の方が、
もうそれはあの止めようがないですし、裁判は基本的に総合評価なので、大体証拠能力認められちゃうことが多いですね。
はい、
出ちゃいますね。で
判断でき
ますよ。できますね。で、録音をするなっていうのもなんかおかしな話ですよね。会社で、うちの会社は録音しちゃいけないっていう時点で、なんか変な会社ですし、それも そういうのを歌えるかどうかっていうのもありますし、事実上録音は止められないと思うんですね。秘密に録音するのは止めようがないと思うので、もう、あの言うなればですね、もう録音してる前提で喋んなきゃダメだなっていうのが、このご時世はあると思いますね。どうぞ。はい。
今の時代っていうのは、
はい、
結構修正できるじゃないですか。
ああ、なるほど。
メッシュにかかれば。
なるほど。
で、それが裁判所で、
はい、
証拠能力ってどれくらい、やっぱり、かなりあるんですか、
はい、かなりありますね。で、基本的には、あの、二当事者対立、ちょっと、全然違う話だったんですけど、まあ、余談なんですけど、あの、裁判って二当事者対立構造っていうふうに言われていて、はい、あの例えば録音があの変造されたものかどうか分からなくても、とりあえずまず出るとですね、基本的には証拠採用といって、まあ、採用されちゃうんですね。でそれに対してこっちが、
そういうこと
なんですか、もう言わずもがなくて、あの反対側の人がですね、これはおかしい、絶対こんなこと言ってないはずだってなると、この音源を出せって言うんですね。で出して証拠の解析をかけて嘘が出てくれば勝てるんですね。だから基本的には向こうがあの変造してもらってもとりあえず出ちゃいます。出て流れちゃいます。ただし言ってないはずだという確証があるんだったら、それをですね、こっちの方でそういう機関に依頼して変造している証拠がないかっていうのを掴んで出せば勝てるって形で。あ、そうです。立証責任、そうです。まあ立証責任はどっちなのかちょっとケースバイケースなんですけど、あのまあ反論する責任があるってことですね。この人が変造証拠を出した時には反論は自分でしなきゃいけない。裁判、そうですね、自分裁判所が勝手にこれ変造だったかって言ってくれることはないんですね。基本的にはもう採用されちゃうので、おかしいと思ったら二当事者対立構造なんで、対立してる方が攻撃して消さなきゃいけないっていうあの構造になっているのが民事訴訟でございます。はい、では続きまして、お手元のレジュメの5ページですね、4番の未払い残業代のお話をしたいと思います。それでは続きまして、紙芝居3本目参ります。始まり、始まり。はい、ありがとうございます。はい、 A 君はソフトウェア制作会社に新卒で入社しました。毎日を一生懸命頑張っていました。あー、毎日忙しいな、でも仕事ってやりがいがあるな、お客さんが喜んでくれた時って本当にやりがいがあるんだよな。おい A 君、君は本当によく頑張ってくれてるね。君のクライアントはみんな君を高く評価しているよ。私も鼻が高いよ。社長、ありがとうございます。そう言っていただけて僕嬉しいです。頑張ります。うんうん、君はとっても頑張ってくれてるから、特別に基本給をアップさせておくことにしたよ。まあ残業代の代わりと言っては何なんだけれども、基本給をアップさせておくことにしたからね。でもね、 A 君、しっかりと休息を取ることも大事だ。長期的に安定したパフォーマンスを発揮してくれよ。だからちゃんと定時の就業時刻には帰るようにするんだ。私はちゃんと君に今言ったからね。はい、わかりました。 A 君はとても素直な頑張り屋で、 B 社長は A 君をとても可愛がっていました。 A 君も自分をしっかりと評価してくれて、細かいところまでよく見てくれている社長のことが大好きでした。そのため A 君はますます仕事を頑張ってしまい、就業時刻である午後5時になってもとても帰ることはなく、毎日午後11時くらいまで残っていました。それを見た社長はさらに A 君の基本給をアップさせました。 ある日午後11時頃、たまたま忘れ物をした B 社長が会社に戻ったところ A 君が一人社内で働いていました。ガチャ。おお A 君、君はこんな時間まで働いてるのか、びっくりしたよ。もう今日は帰りなさい。とにかく残業良くないから毎日定時には帰るんだよ、私言ったからね。あ、社長、はい、今日はもう帰ろうと思っていたんですが、ただおかげさまで私がたくさんのクライアントを担当したいと希望して実際に担当させてもらえた分、納期が厳しくてとても間に合わないもので。B 社長は内心こう思っていました。確かに A 君の担当業務量からしたら毎日遅くまで残業せざるを得ないだろうな。でも A 君がやりたいって言ったからやらせてあげたんだしな。それに会社が残業しなさいと命令したわけじゃないし、本人がやりたいと言ってるからまあいいか。あと A 君だけどんどん基本給を上げ高くして、高く彼を評価しているんだから、きっと A 君から不満が出ることはないだろう。よし A 君、そうか、まあ、今日は仕方ないかもしれないけれども、とにかく毎日残業せずに定時に帰るんだよ、私は言ったからね。はい、わかりました、いつもお気遣いいただきましてありがとうございます。その後も A 君の担当業務量が変わらなかったため、連日 A 君は残業していました。A 君のタイムカードを見るとやっぱり毎日遅くまで残業してるな。取引先の C 社さんも A 君が遅くまで残業してまでメールくるって喜んでたしな。会社で契約をしている警備会社のセキュリティシステムの記録、これも毎日 A 君が一番最後にセキュリティをかけて帰ってるみたいだしな。まあでも会社が残業命令したわけじゃないし、 A 君がやりたくてやってるわけだからまあいいか。 A 君だけ基本給を高く、一番高くしてるしな。それから半年後、 A 君は疲労がたまり疲れが見え始めました。そしてさらに仕事の疲れからミスが連続するようになり、少しずつ A 君に対するクレームが増えていってしまいました。おい A 君、君はまたミスしてクレームが来たそうだな。君は頑張ってくれてるから最初のうちは黙認していたけど、今月だけでもう5件目のクレームだぞ。もう3ヶ月連続で毎月3件契約切られてしまったぞ。しっかりしたまえ。君の担当先はみんな君を高く評価してるんだ。今さら担当はもう変えられないんだからしっかりやってくれ。はい、わかりました、申し訳ございません。 A 君は内心こう思っていました。くっそー、僕だけあんなに怒られてみんなの前で怒らなくていいっていいじゃないか。しかもこんなに仕事を押し付けられて、社内で一番売り上げ上げてるし一番長く働いてるのに、あの社長の言い方はないよな。それに毎日全然早く帰れないし、かといって仕事量を減らしてくれるわけじゃないし、なんかちょっと精神的に参ってんだよな。一体どうしたらいいんだ、もうやめちゃおうかな、もう体しんどいよ、ちょっと休みたいんだよな。でもうちの会社退職金制度がないから生活考えると不安なんだよな。ある日 A 君はたまたまパソコンに向かってインターネットをしていました。ん？なんだこれ、今流行りの残業代請求、金額は時間給の 1.25 倍や 1.5 倍。そうなのか、2年分まで遡れる。残業代の証拠を確保すればもらえるかも。証拠はタイムカード、メール、セキュリティ記録、パソコンのログオン、ログオフ記録、さまざまな。もらえる金額はこのサイトで大体の金額を計算できちゃう。残業代は本来法律で払わなければいけないもの。そうだったのか、本当だったらもっと残業代もらえたのか。頭にきたぞ、よし今から残業の証拠、タイムカードやパソコンのログオン、ログオフ記録を確保して退職して残業代請求するぞ。その後 A 君は辞表を提出しました。そして2ヶ月が過ぎました。あーゴルフは気持ちがいいな。あの決してあのゴルフを悪く言ってるわけでは、毎回ちょっと言われちゃうんで、ゴルフ素晴らしいと思います。あの決して悪く言ってるわけではございません。たまたまです。プルルルプルルル、お電話だ、一つシゴ君だ、シゴ君だ、どうするんだろう。社長大変です、またまた裁判所からでそれが来ました。中宮総長です、退職者 A 君が裁判を起こしたようです。残業代500万円支払いとなっています。また来ちゃいました。何？我が社がなんで500万円も払わなきゃならないんだ、おかしいだろう。こうして裁判所の裁判が始まりました。
まあ裁判なんて堅苦しいことやってるけど、もうだって確かに A 君は残業多かったけど、その分基本給をあれだけ何度も昇給したんだ。我が社で一番多く給料を払ったんだ。 A 君も納得してたんだ。残業代以上に基本給を払ったんだ。だから我が社が負けるはずがない。こうして裁判が始まり、判決言い渡しの日になりました。判決を言い渡します。正式に判決主文、会社は A 君に対して金500万円を支払いなさい。なぜだ。はい、ありがとうございました。はい、というわけで、後半はですね、もうほぼほぼ同じ流れとなっております。はい、はい、というわけでですね、残業代も本当に、流行っております。でインターネットを見ればですね、ちょっと残念ながらそういう風、まあ、情報ですね、どんどん流れている、そんな状況にございます。それでは残業代裁判のリスク、丸1、お手元のレジュメ5ページの2つ目の黒丸のリスクをご覧いただけますでしょうか。丸1、金額が高額になる可能性がございます。今挙げた事案ではですね、本当にやっぱり小規模企業ではよくあるんですが、とりあえず基本給でいっぱい払ってるからいいじゃないかっていうですね、お考えの方が多いんですけども、それは時間あたりの金額を高めてしまうだけで、残業代を払っていることには全くならないということをぜひご説明してあげていただきたいと思います。利息が丸2、利息が丸パーセントもしくは丸パーセントになる可能性がある。これちょっとマニアックなんですが、どなたかこんなのご存知だって方っていらっしゃいますか。残業代の利息ってどれくらいだろう。事業ですね。はい、はい、生じ法定利率っていうのは 6% なんですね。もう 6% いただけるんでしたらぜひとも預けたい。そんな金利がつくところ他にありますかというのが現在の法律でございます。6% 預けたいですね。でさらに預けたくなるお話が 14.6% と、これちょっと聞いたことあるって方、なんだか、はいはい、小野先生なんか今ですか。 14.6% になっちゃう場面ってどんな時一体。はい、
数字だけが出てくるだけ。
あ、そうで、ありがとう。はい、まあ、賃金の支払いの確保に関する人格法ですね。はい、人格法によってですね、普通基本的には 6% のままなんですが、退職後もですね、賃金を未払い残業代をそのままにしておくとですね、退職後からは 14.6% に跳ね上がってしまう可能性があります。これは絶対ではないんですね。これは裁判官の裁量で判断されますので、ちょっとこの会社悪質だなと判断されたら 14.6% で付けられちゃうこともありますし、いやいやこれぐらいだったらしょうがないでしょうということで 6% のままという可能性もあります。正当な留学料の場合にはそうはなりません。そして丸さん、残業代金額と同額の付加金というペナルティの支払いの可能性がございます。付加金というのは労基法114条という法律で規定がございます。どんな話かというと、簡単に言ってしまえば2倍払うということなんですね。例えば未払い残業代100万円という計算になってしまいました。残業代100万円です。そして裁判になっても敗訴判決を受けるまでずっと払いませんでした。そして裁判官がこの会社悪質だなと判断した場合には、付加金も払いなさい、未払い残業代100万円プラス付加金も払いなさいと、こういう判決を出せるんですね。そうすると最大で未払い残業割増金額と同額、つまり100万だったら最大100万、合計200万円を払いなさいと、こういうやり方が、こういう法律があるんですね。で細かく言えば、さらにこの付加金は年 5% っていうですね、ちょっとややこしいパーセンテージいっぱい出てくるんですけども、割増金額100万円になりました、プラス付加金で200万円になりました、別途利息もつきます。社長このままで本当にいいんですかというトークに使えるということですね。で、付加金についての、まあ、裁判例、松山石油事件というのがあってですね、この付加金というのはあくまで絶対つくわけじゃないんです。悪質だなこの会社と裁判官が判断したらやります。それは諸事情を考慮して判断します。裁判官が諸事情を考慮して付加金まで命じるかどうか判断しますよという、そういうお話です。でポイントがあります。これはあんまりこの話を多くこの場で話をしていたら、あんまりこれありますとかあんまり言ってほしくないんですけども、ちょっと技巧的な話をします。第一審判決で割増金100万円払いなさい、悪質だからもう100万円払いなさいという判決文出てしまいました。対策があります。急いで控訴してください。控訴してもう完全白旗を上げるという場合には、その100万円だけを払います。そうすると付加金の方は消せるんですね。
こういう今現在こういう判例がありますので、こういう運用になっています。だからもしもう相談に入った時点で社長が未払い残業代100万円と賦課金100万という判決が出ちゃったと、で本論の方の割増審議をもう全然争う余地がないなという時には、争ってもしょうがないわけですから、でも控訴だけしてですね、急ぎ払っちゃうんですね。そうすると賦課金の100万が消せる、こんな話があります。これだけなんか言うとやらしい感じがするので、皆様の胸の奥に秘めていただいてですね、いざという時に社長さんを助ける懐刀にしていただければと思います。で、先ほどの沈閣法の話なんですけども、第6条でですね、14.6% になりますよ。どんな時になるかというと、退職の日の翌日から 14.6% になります。だから退職前までは必ず 6% なんですね。で、退職した後も払わないという約束だと 14.6% になってしまう可能性があります。ただしこれはですね、例えば天災地変とかですね、天変地異とかですね、やむを得ない事由でやっている場合にはそれはいいですよと。その他、あと裁判官の裁量で判断するというふうになっています。ただ、6% とか 14.6% っていう数字、社長知ってますかと話をして、社長実はこの超低金利のご時世に割増賃金の本基本的な額だけじゃなくて、そういう遅延損害金もつくんですよ社長、いいですかというふうに無知痛みを示していただいて、動いていただくセールストークにしていただくと、セールスというかですね、動いていただくモチベーショントークにしていただくということですね。あとちなみに余談ですが、会社が倒産した場合って未払い賃金立て替え払い制度っていうので、これは労働者側のおすすめの制度で、会社が潰れてしまってもですね、まあ、一定の条件はありますけれども、沈閣法福祉機構のですね、未払い賃金立て替え払い制度で労働者側も救えることもあるというお話ですね。では対策1、丸々を把握、丸々を把握ということで、これはもう当然正確な知識を把握していただきたいと、基本給どんどん上げるのはダメですよ。そして2、これはシャルソン先生にぜひ聞いていただきたい、変形労働時間制使える余地ないですか。そして3、労働時間自体を減らすアイデアを試してみるということで、今日本日の働き方改革のお話はやっぱここにも通じるお話でございます。でちょっと具体的な内容ですね、と時間が押しておりますので、後ほど別紙の説明するときにこのお話をしたいと思います。はい、ちょっとここだけ除いてですね、今までの未払い残業代に関して何かご質問ありますか。はい、どうぞ。そうですね、もうそんな法律おかしいじゃないかって多分皆さん思うと思うんですけども、これですね、まず裁判のそもそもの前提としまして、日本の裁判ってのは三審制なんですね。だから第一審だけで全てが終わるわけじゃないんです。つまり第一審で控訴をしなければ終わりです。でも控訴した瞬間に続くことになるんですね。すみません、確定しないということなんですね。第一審で確定しまえばですね、さっきのこの論法はもう使えません。でも控訴した瞬間に第二審までまだ決着がついてないことになるんですね。で、決着がついてない第二審の口頭弁論終結時、つまり終わる審理が終わる時までに払ってしまえば、土台となる割増賃金がなくなっているので、その上に付加するものもなく一緒に消えちゃう。つまり親亀こければ子亀もこけるみたいな、そういうイメージなんですね。土台がないから上もなくなる。で、日本の裁判は三審制なので1回で終わらないんですね。控訴することによって引き続き延長戦を戦える。延長戦で土台部分を払っちゃえば、まあ、ある種もう降参ですよ。降参して100万円部分は払います。ただしペナルティは消してもらえると。まあ、でもそれってある意味労働者側からしても粘られてずっとお金が入らないよりは、本論もちゃんと100万すぐ入るわけですから、ペナルティの効果がちゃんとあるわけですね。こういう形に今日本の裁判はなっているということでございます。なんかちょっとこれ本当に法律の抜け穴みたいな話ですとですね、ちょっとやらしい感じがするので、これはあんまりセールストークに使われるのはあまり良くないかなと思います。はい、なんか日本の裁判制度の怪しさをですね露呈してしまうような感じがいたしますね。はい、ありがとうございます。続きまして、お手元のレジュメはですね、その他5番ですね。はい、これ私がですね、よく聞かれる、そして社長が誤解している内容をリストアップしております。例えばですね、就業規則で残業代つかないって書いとけばいいでしょうとかですね、どっかのお寺さんがですね、就業規則でうちは残業代払えませんとかですね、割増賃金払わないっていうお寺さんがあるとかですね、そういう無効なことをですね、就業規則で規定してもそれは無効ですよと。部長だから残業代払わなくていいですよ。これもよく言われますけども、そういう法律はありません。 マルさん、残業代もう固定額で払っていいですよね。もううちの残業代は何十時間何百時間働いても5万円ですとか、それやっぱりダメですよね。はい、マリオン、従業員が勝手にサービス残業してるだけだから残業代払わなくていいでしょ。これもですね、裁判所の判断で、いやいやそれ会社黙認してましたよね、残業せざるを得ないだけの業務量を与えておきながら命令してないってどういうことですかと、こういうふうに判断されてしまう可能性があります。その他、見ていただければと思います。何かこの丸1から丸9の中でちょっと書き足で恐縮なんですけども、これ聞いてみたいとかってありますか。適宜質問を挟みながらやらせていただいております。後ほど、
私の興味は後で話します。
ありがとうございます。
いや、もう何回も私
そうです。
で最高で300万ぐらい払
って、大きい、
何百万、
大きいですね。
何百件も、私何百件って1000件ぐらいかな。相談乗って、
はい、
最高で300万ぐらい、
300万、そう、大きいですね。そうですね、ぜひもうそういった教訓をですね、これからの社長さんに生かしていただきたいなと思うところでございま す,
す。
はい、お願いします。
先々週労働相談だったんですけど、
はい、
労働審判制度をバッチリなんですけど、
はい、
弁護士の先生がやるわけじゃない
ですか。はい、あ、そうですね、はい、審判は
大変ですから。
そうですね、
どれくらいっていうふうにしたらいいんですか。はい、
そうですね、どれくらいっていうのは本当に困るんですね。そうですね、
どれくらいって
言
ったらいいのかな。
いや、それはもう事案ごとですね。
そう言えないじ
ゃないですか。いや、それはですね、弁護士の方もですね、内容を見ないでですね、いくらとかってやっぱ言えないんですね。もう本当にやることが千差万別なんですよ。もう簡単に勝てる事案で少し答弁するだけで終わるのであればですね、それはもうこれぐらいしか労力かからないからこれでいいですよって言える時もあれば、いや、これ金額の割に相当大変ですよっていうのと、かなり時間を取られてしまうんですね。でしかも訴訟であれば、これちょっと大事なことなので、労働審判と訴訟、労働訴訟はですね、期間の処理スピードが全然違うんですね。労働審判は大体平均70日で解決すると言われていて、労働訴訟だと1年2ヶ月とか平気でかかるんですね。で、平気でかかる分すごいゆっくり準備できるんです、労働訴訟は。でも労働審判はもう他の仕事を全部押しのけて優先対応しないといけないんですね。なので、ちょっと一元さんで来られてもやっぱりなかなかちょっとすいませんとかですね、婚姻してた先生だとやっぱり、まあ、関係性があるのでやりますっていうんですけど、相当他のものも押しのけてやることになるんですね。かかりっきりでやって、でしかもですね、よくあるケースが、まず労働審判の書類が社長のもとに届きます。でそこからですね、40日以内に第一回期日で決まるんですね。でもその中でまず社長がどうしていいか分からなくて慌てるんですね。慌てて1週間くらい経ちます。で1週間くらい経ったところから、まず税理士の先生のところに行くんですね。で税理士の先生が見て、ありゃってなってですね、慌てて社労士の先生のところに行くんですね。で社労士の先生からありゃってなってですね、最後弁護士のところに行くんですね。でもう残り1週間とかっていう、そういう話なんですよ。でも労働審判は1週間しかないから期日ずらしてくださいとか、基本は厳しいんです。もうしかもですね、労働審判って第1回の初日の印象が相当強いんですよ。そう考えると、もう本当にかかりっきりで他の仕事全部押しのけてやるんですよ。だから安くやるとはですね、とても言えないんですね。
はい、今労働相談大体、
はい、
使われてるが来るわけですよ。
訴え
るが来るわけ。だから弁護士で雇うにしても、
はい、
訴える方の方が期間が、
はい、そうです、
話ってのは訴えられること、
そう、会社側の話ですね。
で大体この件は来てるんです、そういう場合って、
はい、
うん、だからあんまり関係ないんですけど、
いいですね、
労働相談に来て、
はい、
いう場合っていうのは、はい、労働者が来るわけです。
はい、
で雇わないと勝てないというか、
はい、
その書類なんかできないから、
そうですね、
ということは、
はい、
そういう人に対して、
はい、
10万なのか50万なのか100万なのかってね、
はい、
やっぱり言ってあげないとっていうふうに思っちゃって言えないわけ
です。おっしゃる通りですね。
先々週ね、
はい、
どうしに行ったらいいのかなって分かんなくて、いや、ちょっと分かんないけどねとか言って、
そうですね、先
生紹介するからって言って、
それでもやっぱりやっぱりですね、弁護士も困っちゃうんですね。分からない事案でいくらってほぼ言えないんですよね。なので、まあ、婚姻してる人だったらですね、初回相談無料とかっていう形で大体の状況見通しを伝えて、勝てる時は受けるとか、勝てない時はちょっとすいませんっていう形で、まあ、見通しと金額を伝えたりすることができるんですけど、全く知らない事案をいくらですかって言ってすぐ答えられる人はいないし、逆にそういう弁護士は怪しいんじゃないかなって、中身見ないでとりあえずいくらっていう方が私はちょっと怪しいなっていう。
法廷はする、
はい、
あたりを進めればいいんだ。
そうでいいと思いますね。はい、ホートラスさんもいいと思いますね。普通はちょっと安いですね。ただホートラスさんも使える人、例えば資産がですね、不動産持ってるとか、収入要件というのがあって、一定以下の収入とか資産の人しか使えないんです。ホートラスというのは誰でも使えるわけじゃないんですね。あと仕事先が別に持ってるとかっていう人だとダメなんですね。それは事前にホートラスさんに電話をして、無料相談お願いできますかって聞くっていうのがいいと思いますね。
はい、
市町
村の
福祉さん、ね、はい、あ、無料相談、
無料相談、
はい、
それなんか一番いいんでしょうね。
そうですね、
予約制とかね、あったら社会のはるかに価値高いから、弁護相談の方が大変なんですよ。予約制とか、
ただあれはですね、その弁護士さんやってくれないんですね、大体
相談をした当事者の先生は。
そうなんです、市区町村の依頼を受けている弁護士なので、その先生が聞く、やってくれない人に相談するっていう、どれだけ意味、どれだけ効果があるかっていう。はい、ありがとうございます。はい、それでは、いえ、ありがとうございます。はい、後ほどいくらでも聞いていただければと思います。それでは、第3の成功事例、モデル事例のご紹介ということをお伝えしていきたいと思います。今度はですね、痛みリスクに関するお話ではなくて、いい方のお話、こういった、社長実はこんな事例があるんですっていうようなですね、いい事例、成功事例をいっぱい集めて収集してプレゼンしたり、まあ、セールストークにしていただくというのもよろしいんじゃないかなと思った中でですね、私がとても好きな事例を一つご紹介させていただきたいと思います。社会福祉法人受営会さんというですね、老人福祉介護事業の取り組みでございます。それでは、最後のお紙芝居、始まり始まり。はい、ありがとうございます。 A 社長は介護施設の施設長をしておりました。はい、さあ今日も仕事を頑張るぞ。さてさて、今日はうちの介護施設のおじいちゃんおばあちゃんにもっと喜んでもらうこと、何があるか考えてみようかな。プルルルプル。お、いつも頑張ってくれている女性従業員の B 子さんだ。はい、もしもし、 B 子さん、いつも頑張ってくれてますね、本当にありがとうございます。社長、突然すいません、実は私妊娠しまして。おお、おめでたいじゃないですか。はい、ありがとうございます。ただやっぱり私、出産後は子育てに専念したいものですから、すいません、今月いっぱいで退職させてください。わかりました、我々にとってはとっても痛みですけれども、もちろんお子様優先ですから、いつかまた落ち着いてよかったら遊びに来ていただいたり、お仕事の希望などありましたら遠慮なく言ってくださいね。はい、ありがとうございます。プルルプルル。お、また電話だ。今度は税理士の先生からだ。なんだろうな。あ、A 社長、お世話になっております。今日は先日ご依頼になった決算書の分析結果をお伝えしようと思いまして、今から伺ってもいいですか。お、先生どうもありがとうございます。ぜひいらしてください。こうして A 社長は税理士の先生とミーティングを行いました。あ、なんか誰かに似てるような、はい、ちょっと誰だか分かりませんけども、誰か似てますね。社長、決算書を拝見しました。私の意見をお伝えしますね。まず残業代が多いですね。なかなか難しいと思いますが、社長何か対策は考えていますか。それがなかなか難しいんですよね。うちの施設は何よりも働いてくれている従業員が宝ですから、残業代はしっかりと払ってあげたいですし、介護施設なので、当然深夜残業もあるんですよね。ああ、そうですよね。それでは対策はこれから考えていきましょう。それと従業員さんの募集費用、求人広告費がかなりかかっていますね。そうなんですよ、やはりどこも人手不足で、うちもそうなんです。特に介護施設ですので、人手は増やしておかなければなりませんから、やっぱり求人広告の費用が高くなっちゃうんです。なるほど、どこも人手不足ですから、この点も難しいですが、対策考えていきましょう。次に、従業員さんへの研修代、教育費、これも結構大きいですよね。これは一体どういう背景があるんですか。これはですね、うちは介護施設なので、女性従業員さんの比率が高いんですよね。で、深夜勤務もあったり、労働時間も長いということもあって、妊娠を機に退職してしまう従業員さんが多いんです。それで、また人を募集して、その度に教育、研修をしなければならないので、研修、教育コストが高くなってしまうんです。そうでしたか、わかりました。ただ、なんとか工夫をして、資金繰りを良くしていきたいですよね。そうしますと、今後の課題としては、1、残業削減、2、求人費削減、3、研修費削減、この3つが課題ですね。そうですね、考えています、ありがとうございます。その後 A 社長は様々な施策を実行しました。例えば1、 仕事調べといって現状の仕事のボトルネックであるとか業務の効率性、労働時間、そういったものを逐一調べました。丸に業務実施上のコツをマニュアル化しました。丸さん、子ども参観日といって、従業員さんの配偶者やお子さんをですね、職場に参観していただくと。丸四、ファミリーサービスデーという名前の農産業デーを作りました。丸5、計画的な年休職制度を作りました。丸5、男性も育児休業を5日間有給化しました。そして丸7、子育てサポート企業認定、いわゆるクルミン認定を取得しました。1年後、また税理士の先生とのミーティングになりました。社長、すごいですね。いやいや、残業代がとっても減ってますよ。あと、求人広告費、研修教育コストも大幅に下がってます。社長、一体どうやったんですか？聞いてくださいよ先生。我が社の取り組みをまずホームページに載せてアピールしまして、そしたらたまたま雑誌社とインターネットニュースを作っている会社さんから取材を受けたんです。それを見た方がうちに応募してきてくれるようになったんですよ。なので求人広告を出さなくても人が集まる、こういう風になったんです。しかも我が社が働きやすくなったからなのか、社員の定着率が上がってきたんです。しかも女性の方は妊娠出産後また我が社に戻ってきてくれるようになったんですよ。そのおかげで新しく人を雇って研修をするということが少なくなったんです。このようにして結果的に人がどんどん増えていったので、一人一人の負担が減っていきまして、結果的に残業が削減できたんですよ。あ、そうでしたか。それはすごいですね社長。話は変わりますが、社長の場合こういったユニークな取り組みをたくさんしていて、特色もあって優秀な従業員さんという強みのある御社であれば、例えば金融機関からの融資をもっと増やしてみるとか、経済産業省の補助金にチャレンジしてみるとか、厚生労働省の助成金にトライしてみるとか、そういったことをしてみてもいいかもしれませんね。はい、ぜひチャレンジしてみたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、最後はですね、A 社長、ブラック企業ではなくてホワイト企業のお話をすることができて、名誉挽回というふうになりました。はい、それではですね、今回は、本当に難しいところですね。どう社長に動いていただくか、モチベーションアップしていただくかというお話なんですけども、やっぱりいろんなですね、うまくいった事例をですね、収集していただいたり研究していただいて、それをプレゼンしていただくというのもとてもよろしいんじゃないかと思います。そこで、本日別紙としてつけました、残業削減アイデア集というのでですね、つけさせていただいて、1、2、3の前半のですね、第1話、これはもう診断士の先生の得意分野であるですね、フレームワークを使った効率生産性アップの手法をですね、これを働き方改革に、まさに診断士の先生のですね、活躍しどころであるというふうに考えます。その総論を、具体例を挙げさせていただきました。そして後半の第2話ですね、具体的な企業さんのですね、事例を挙げさせていただいております。例えばですね、ABEX さん、労働時間の見える化、これやってる方ところ多いですよね。あと2年ごとの業務ローテーションとかですね、株式会社システムリサーチさんがですね、ガイドライン超過始末書といって、社内規定で決めたガイドラインの労働時間を超えたらもう始末書ものになってしまうというですね、なかなか怖い会社さんなんですね。その他、パシフィックコンサルタントさん5番ですね、テレビ会議、スタンディング会議、残業削減チーム表彰ですね。はい、面白法人カヤックさん、スマイル級ですね、有名ですよね。はいですね、あとランドマーク税理士法人さんのネットワークカメラ、最近 Zoom っていうですねアプリがすごくてですね、あのスカイプってありますよね、あれがさらに進化したような Zoom というのがあってですね、あれを私も最近有料契約って安いですよ、するとですね、本当にウェブ会議がすごい簡単にできて、で複数の事業所持ってればウェブ会議あれずっと流しておけばですね、簡単に今あのネットワークができてしまう、そんな時代で、今はちなみに宣伝じゃないんですけども、オンライン勉強会というのをちょっと立ち上げましてですね、ウェブ会議で私とか労務管理を学びたい人をですね、集まっていただいてですね、ウェブ上で勉強会しようかと、こんなことを今最近考えたり、本当にもうこれからの勉強会がどんどん変わっていくのかな、例えば今この勉強会こうやってやってますけども、ここに Zoom をインストールしたこのパソコンをですね、 Zoom 立ち上げて私の方向けておけばですね、出席して実際にリアルでお会いする人プラス、この場にいなくて参加できない人は映像で参加すると、で映像上で声 質問に答えたりもできちゃう。こういうふうにこれからですね変わっていくんじゃないかなと。これも働き方、我々の働き方もどんどん改革されていくのかななんていうふうに思っております。それではですねここで皆様にフリーディスカッションをお願いしたいと思います。2人ないし3名でお願いしたいと思います。本日の働き方改革に向けまして経営者の方のモチベーションをアップさせるアイデア、皆様でしたらこんなのあるんじゃないかなというのをもう自由に出していただいて発表していただきたいと思います。そして今回一つだけ、約束していただきたいこと、ネガティブな発言はなし、もう皆さんの意見がですねいっぱい出ることが価値のあることですのでポジティブアイデアでお願いいたします。それでは、まずは手始めに3分間でお願いしたいと思います。よろしくお願いします。はい、じゃあ3人ずつお願いします。ここ3名で、あ、じゃあここ4名でいいですか。はい、はい、ここ2名、2名、2名、3名、あ、そこ3名で、はい、それではですね、ぜひ意見交換ということで、どなたか我が班の発表をしたいという方いらっしゃいますでしょうか。お、はい、ぜひ積極的なポジティブな意見をぜひお願い、あ、お願いします。お願いします。はい。
まとまる話じゃないですけど、あ、そう、やっぱり経営者って自分はまあ仕事できるよと、
はい、
って中で従業員が、まあ、こいつらね、はい、これ言って、はい、尻叩いて、まあ、それで何とかやってるという見方をしてるけども、そもそも一人一人の従業員は、はい、まあ、そんな環境じゃ、まあ、パフォーマンスの半分ぐらいしか出してないんじゃないですか。
なるほど。
その彼らを1割でも2割でも あのパフォーマンス発揮できるよう、さっきの、はい、ような取り組みを やることで、まあ、同じ人たちに働いてもらっても、うん、まあ、会社の業績が1割2割になって結構アップするものだと、
なるほど、
というところを、はい、経営者の方に、まあ、分かってもらうために、はい、まあ、我々が何ができるのかという話ですよね、
はい、
まあ、何ができるところまで話が至っておりないんですけど、
ありがとうございます、
話をして
ます、はい、ありがとうございます、はい、他の班の方なるべく均等にちょっとお話をしてもらえると、皆さんみんなこう譲り合わずに前に出ていただいて、はい、どうですかね、じゃあ佐藤先生いいですか、お願いしていいですか、
そうです、まあ、はい、経営者のモチベーションって例えば生産性が上がって、
あ、いいですね、経
営が向上するとかね、はい、さっき言ったように人の問題とか、
はい、
いうことなんですけど、
はい、
まあ、社長が自分が全部できるからっていうのは、はい、まあ、社内のね、はい、いろんなそのアイデアだとか出せる社員、
はい、
まあ、そういったようなことを、まあ、それをやるには、まあ、人事制度もあるでしょうけど、
はい、
そういったような提案制度とか、
提案制度、
まあ、そういったことをやって、まあ、そういうモチベーション、あの社長がモチベーション上がる、やりそういう制度をやろうというモチベーションが上がります。
あ、そうですね、
あとは、まあ、さっきおっしゃったようなマスコミとの連携とかの求人の費用だとか、
なるほど、
今人材不足ですよね、
はい、
まあ、そういったようなことをあの認識すればモチベーションになるのかな、まあ、そんなような感じのお話をしました。
ありがとうございます、ありがとうございます、じゃあ、それ言いますか、この4人編成班の皆様、どなたか譲り合わずにぜひ、あ、はい、ありがとうございます。
同じようなやっぱり話なんです
けど、はい、
皆さんが喜ぶっていう、
喜ぶ、あ、はい、
利益がね、
はい、
こうやれば上がるとか、
お
あの生産性をこういうふうに向上を、ね、させられるとか、まあ、具体的なものもね、
はい、
ないんですけど、そういう方向性ということで、やっぱりあと教育とかもね、
あ、
上の方からね、会社を良くするために、
はい、
教育をしていた方がいいですよ、
はい、
っていうことですね、
あ、話でした、ありがとうございます、トップの方から変わっていかなければなかなか、
そうですね、
ありがとうございます、皆さん下を向かないでぜひあの講師を助けると思って見捨てないでください、皆さん下向かれちゃうんですけど、どうですか、じゃあ川崎先生すごい目合わせてくれないんですよすごい、
全然アイデアにもらってないような話をして
る、もうあのフリーディスカッションですから何かあの、
やっぱり、
はい、
その利益を出さないことには
経
営者で
必要
もないんだよ、
はい、
そうなると、
はい、
新事業とかそういうのを積極的にやるような経営者じゃないとやっぱり、
あ、実情そうですね、
愚かな時間だとやっぱり、ね、
はい、
そのポスト先からばっかりでね、
ありがとうございます、ありがとうございます、
社長のモチベーションアップはやっぱり社員が社長を尊敬してねついてきてくれるかどうかっていうところが、
はい、
いいのにある、
なるほど、
でそれは社長の責任でもあるわけですよ、
ね、なるほど、
社長のやり方それでね、
はい、
で社員が全然ついてこないとかもあるし、やっぱそこのところの難しさもあるんだけども、やっぱり社員がついてきて、
はい、
社長を尊敬してくれるというのは社長にとっては一番のモチベーションなんですか、
ね、ああ、なるほど、
ありがとうございます、
ありがとうございます、じゃあすみません、お二人どうですか、槙原先生、槙原先生、
あ、企業の場合は、
はい、
金もないし、
はい、
暇もないし、
なるほど、
人もないし、
はい、
残業減らしたいんだけど残業を減らせない、
そうですね、
で金もかからなくって、その人の面も人のモチベーションも高まって、
はい、
さっきのあなたが国民認定で応募者も増えてきたのかな、こうあるといいな、だから例えば、
はい、
まあ、国民認定とか東京都がやってるのも、あれは働き方改革っていうのも、
はい、
あの表彰制度をいろんな都道府県でやったりしてるし、
はい、
国の表彰制度もあるし、
はい、
手間暇かかるけど、ああいうのを、ぜひ受けてね、ホームページで PR するとか、なんか、
はい、
そういうところを、金はかかる、手間暇かかるけど、
はい、
そう大してかかる。
なるほど。
で、それやることによって、まあ、企業の品質も少し上がるから、
お、
従業員のモチベーションも少し上がるみたいなね。
は
い、ああ。給料上げないけど、給料上げるし、ね、
はい、
まあ、そんなことが必要じゃないかな、はい。
ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、よろしいですか。
はい、同じような話だったんですけど、はい、やっぱり外からの評価というのが一番嬉しいだろうと。
おお、なるほど。
あの社長は特にその今の話にも絡みますけども、外から評価あるいはやってることを当たり前のことでも、はい、PR するのか発信するのか、はい、こういう取り組みをしてますということを積み上げて、あの外に知ってもらうということによって、ひいては社員さんも自分の動きが外につながってるんだっていうのを感じるじゃないですか。ということで社長は外と一番つながるのが、外の評価が嬉しいんじゃないかという話を私
は。ありがとうございます。外の評価、じゃあ先生、一番奥の二人どちらかお願いできますか。苦笑いしないでください。私を孤独にしないでください。
まあ、はい、あんまりいいアイディアはなかった
んですけど、ね、
はい、あのトート先生おっしゃったように、まず最初は、最初のきっかけっていうのはやっぱり金だろうということで、やっぱり助成金とかも貯金とか
を
紹介して、それでうまく、はい、きっかけになってうまく回転すればいいんじゃないかなっていうような話を、はい、
ありがとうございます。まさにあの働き方改革の担い手は社労士の先生と診断士の先生とかかりになっていただくと。はい、じゃあそちらよろしいですか。お二人どちらか。あ、いいですか。はい。
少子高齢化で、
はい、
人が一番貴重な資源に、
なるほど、
なりつつあるので、
はい、
人が働きたくなるような、
はい、
経営をしないと成り立たなくなりますよね、みたいな話ぐらいしか、
はい、ありがとうございます。申し訳ないです。ありがとうございます。では最後お三方、はい、お願いします。
はい、例えば、A さんと B さんがいて、
はい、
あるアウトプットを出すのに A さん1時間かかるけれど、 B さんは10分で終わる。だけどそれだけで A さんと B さんを評価するわけじゃなくて、例えば B さんは時間これだけで、まあ、A さんは年配かかるけれども、仕事以外のことで例えばいいところを見せる。で、その人 A さん B さんがやっぱりその単なるアウトプットだけじゃなくて、その行動まで評価してあげて、そしてその A さん B さん、評価されなかった A さんもある意味違う面では評価されるということで、社員のモチベーションをこう上げてあげることで、社員全体が良くなることで社長さんもモチベーションアップするんじゃないかな
と。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。というわけでですね、皆様にご意見をいただいたところで、残り時間をですね、お話しさせていただきたいと思います。で、最後にですね、お話しさせていただきたいことは、第4、お手元のレジュメは8ページですね。最後に、1番。で、一つちょっとこんなお話をしたいと思うんですが、コンサルタントの方の強みであって、弁護士の弱点っていうお話をしたいと思います。で、弁護士ってですね、まあ変な商売でして、かなりのケースでですね、法律問題で、まあ、手遅れになってから相談を受けるんですね。で、まあ無力感を私も味わって大変でしたねっていうようなお話をして、お帰りになっていただくのが半分以上あるように感じているんですね。で、弁護士は大変になってからとか手遅れにならないとなかなか相談してもらえないっていうですね、もう構造的な弱点がそこにはあるんじゃないかと私は思います。で、逆にコンサルタントの先生、診断士の先生、社労士の先生は強みがそこにあると私は思います。なぜかというと、経営がいい時から一緒にいて、いい時から先生っていうポジションでお話ができるんですよね。頼りにされる存在なんですよね。でも弁護士そういう立場にはない。なんかこう巻き込まれてですね、大変にならないと相談してもらえない、で終わったらいなくなっちゃう、そういう立場なんです。でもコンサルタントの先生って経営がいい時から一緒にいられる、いい時からいろんな情報を与えてあげて、予防してあげて、生産性アップさせられる、そういう強みがですね、コンサルタントの方にはあると私は思います。私もなぜですね弁護士っ プラス診断士やってるかというふうに聞かれるのはもうそこなんですね。診断士と弁護士としてだけやってるとですね、まあ手遅れにならないと相談してもらえないでなってきてからでも大した解決策にならないということもいっぱいあります。例えば労働問題で訴えられるとですね、まあ防戦をするだけで決して裁判をですね1年戦っても例えば500万円請求されたのを200万円に下げるとかですね、そういう防戦はできても払うことには変わりない、そういう仕事が多いわけですね。会社からやすとやっぱ防戦が大きいですね。でもそれよりもどんなに有能な弁護士を探すよりもですね、予防してもらったら戦わずして勝つわけですね。予防してもら予防の方がよっぽど後から対処するよりもいいわけですね。で予防って誰ができるかって言ったら弁護士できないんですね。手遅れにならないと相談してもらえないですから。で予防ができるのは診断士の先生、社労士の先生の方が絶対できるわけですね。我々にはできないんですね。まあ、顧問とか別ですけどね。基本的には我々は後処理、後始末をやるような。でも予防だったらそれ以上のコストも効果も最良なんですね。予防の方が。なので私はいろいろ予防してもらえる情報ですね、情報発信活動をさせていただいております。そしてじゃあこのコンサルタントの先生の強みを生かすにはどうするかというとですね、いいときから相談される立場ですけれども聞いてくれないという一番最初に今日話したのが伏線がそこにあります。でどうするかというと、経営者への影響力を高める、聞いてくれる情報にするためにはお得情報をですね常日頃から積極的に発信しておく。例えば社労士の先生であれば助成金情報をどんどんですね流す、助成金に限らずああいう人事制度のいいお話とかですね、各先生の専門情報をですね普段から気にかけてますよ、あなたの会社を応援してるんですよっていう立場である、しかもあ先生のくれる情報ってすごいありがたいよなっていうふうに思っておいてもらうことがですね、いざっていう時の発言力を高める布石になるんじゃないかなと思ってるんですね。やっぱそういうのが普段の地道な信頼関係を高めることをしておかないと、なかなかいざという時にやっぱり頼りされなかったりすることがやっぱあると思うので、そういった活動って大事なんじゃないかなと思います。で私がやってるのはですね、私も助成金情報を集めたり補助金情報を人からもらったりですね、でそう流したりしてるんですね。でニュースレターを作ってですね発信すると、で定期的、まあ、不定期なんですけど、ある程度気にかけてるんですっていう情報を伝えることがですね、いざという時の発言力を高めてくれるんじゃないかなと思って、ニュースレターをなるべく書くようにするとか、ブログを書くとか、フェイスブックをアップするとか、そういった情報発信活動って重要なんじゃないかなというふうに思う次第でございます。そして丸さん、良い情報は人に教えてあげる。なぜかですね、こういった講演活動とかですね、ニュースレターとか書いてるとですね、むしろこんな情報あるよってもらえることの方が増えるんですね。これ不思議なもので、自分がまあお得情報を発信してるつもりが、でもこう受け取ってくれた人がですね、すごい詳しい情報とかを持ってたりするんですね。そうするといつもくれるからたまに返してくるみたいなね、そういうありがたいこう偏方性の法則が働くのか、情報発信してると逆にくれる人が現れる。なのでぜひ皆さんはコンテンツホルダーなんですよね。コンテンツ皆さんお持ちだと思うんですよ。それをどんどん発信してやっていくと、まあ、専門家としても認知されますし、誰か聞いた人が逆になんかいい情報を返してくる、こういうこともあるので、情報発信活動は本当におすすめでございます。私もそれをやる前とやるようになってからではかなり違うんじゃないかなというふうに思いました。はい、というわけでですね、本日私がお伝えしたいことは以上となります。それではこちら、ご視聴いただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。ちょっと質問の時間が回避でなくて、あとは本日みたいなことということで、もう一度拍
手。ありがとうございました。
ありがとうございました、はい、じゃあまたご参加をお願いします。
どうもありがとうございました。あ、
はい、
サイン
をね、
サインで、はい、ありがとうございます。どうもありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございます。 はい。
紙芝居の作り方。
ああ、そうですね。ちょっと時間が作り方、そうですよね。あ、いや、これはもう本当に普通に原始的にイラストレーサーさんにイラストを頼んで、あとはこのテロップをつけるっていうだけの、そんな原始的な方法で。